小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。最近のこの番組で、はい、小坂さんから素晴らしい生態の先生に出会ったりですとか、
素晴らしいね、
非常に面白い学会に行かれたりとかっていう、
はい、いや面白いね
、はい、お話を聞いてるんですけれども、ズバリ直球で、ビジネスパーソン的な人たちで面白い方たちに出会ったっていうお話は最近あったりしますか？
そうですね、私ビジネスの世界の人なので、当然生徒の先生だったり、学会の先生方にも会いますけども、ビジネスやってる方に接触することが当然一番多くて、はい、最近はね、またあれなんですよね、そう言われてみて思うのは、今年に入ってから、だんだんとまた月を追うごとに、こうユニークなビジネスパーソンとの、接触というか、お食事しながらゆっくりお話したりっていう機会が結構増えていて、
ユニークなビジネスパーソン、
ユニークな、なんて言ったらいいかな、こういかにもこう IT とかね、そういうのたちと別にそういう面白い方もいるんだけど、こう既存事業で、例えば本屋とかね、
本屋さん
とかレストランとか、そういう既存事業で非常にユニークなやり方で、あるいはユニークな業態開発でここずっと会社大きくされてきたとか、近年非常に伸びているとか、そういう方々、そういう経営者ですね、およそ皆さん起業された方、その創業者ですけど、そういう方とね、よく最近ゆっくりお食事しながら、というかいろいろちょっとご相談を受けることが多くなり、いずれもそこそこ企業としてのサイズも大きいというか、3店舗とか5店舗ではなくてね、やっぱ何十店舗とか何百店舗っていう規模でやられてきて、これからさらに伸ばそうっていうような意欲の中でちょっと私に相談があったり、今まで何百店舗かに育ててきたんだけど、ちょっと踊り場になっていて、ここから新たな成長軌道に乗せるためにちょっと相談があったり、そういうことだったりするんですよ。で、私もこう非常にちょっとここでね、具体的な社名がやっぱり公の番組上言いにくいので、
なるほど、
ちょっと言いづらいんですけども、結構ここのとこそのような形で親しくさせていただいている企業さんたちが、私も好きな会社なので、
小坂さんがお客さんとして行っても
行ってファンだったり、いろいろこう外から見ていて面白いやり方してんなみたいにね、
ちょっと具体的にどんな感じのやり方っていう一部分だけでも聞いてもいいですか？
例えば、例えばフランス料理店とか、イタリア料理店とかって非常にオーソドックスな業種であり、オーソドックスな業態じゃないですか。
そうですね、
でこのレストラン、こういった特にフレンチとかイタリアンっていう、シェフとして修行して、自分の店持ってっていうような世界だったり、そういう世界をちょっと全然違うビジネスモデルで成長させてる某社とか、
もう結構僕具体的に今分かってきました。
そういうような、
僕もファンです、
そうですか、一緒にこう社長とフレンチ食べながらみたいなことだったりするんですけども、今お伝えしたいのは、そういう方々とこうコミュニケーションを深く取っていて、非常に今感じるのは、こう時代のタイミングとして、今さっきその既存業態とか既存業種って言い方をしたけど、そのビジネスモデルね、例えばこうフレンチレストランならフレンチレストランのビジネスモデル、書店なら書店のビジネスモデルが大きく変わろうとしている時期なんですよ。これは別にそういう方々にお会いしたから改めて思いつくわけではなくて、ここ近年ずっと非常に私は思っていることで、うちの会員さんにもよく言うことなんですけども、で特にやっぱり会社のサイズが大きくなってくると、このビジネスモデルって ていうのをきちんと捉えられて、うん、やっぱりこう設計したり俯瞰してこう見直したりとか、なんだろう、電気回路をちゃんと修理したり、うん、新しい部品に取り替えたり、うん、回路そのものを再設計したりみたいなニュアンスですよ、うんうんうん、そういうことは必要なんですね、うん、でサイズが小さいと、例えば個人商店ぐらいですと、こうビジネスモデルって言っても、例えばあの私が主催するワクワク系マーケティング実践会にも、いわゆる個人商店主と言われる方々があの少なからずおられますけども、やっぱり自分の目の前に店全部あるし、うん、自分で例えば料理も作って、うん、仕入れもして会計もして、はい、場合によっては資金繰りもして、うんうんうん、社員も雇ってみたいなことだから、まあまあ私の感覚ですけど、こう目の前に全部ビジネスモデルがあるみたいなね、うんうん、だけど会社大きくなってくるとこう見えなくなってくるじゃないですか、うんうん、で見えないんだけど、目の前で見えないだけでビジネスモデルっていうのはあるんですよ、どの会社でも。
なるほど。
これは三太さんも会社やられてるじゃないですか、はい、
そうですね、新しくこう事務所を個人で立ち上げて、うん、そんな僕にもビジネスモデルは
あるんです、
あるんですね、
うん、あのね、うん、ビジネスモデルの定義ってのありまして、はい、私の好きな定義なんですけど、うん、ビジネスモデルキャンパスっていうあの概念というか、はい、ツールを世の中に広めてる方々がおっしゃってる定義なんですけども、うん、ビジネスモデルとは、
とは
組織が財政的に存続するための論理である、うんうんうん、と定義しました、
はい、
簡単に言えば組織が生計を立てるための仕組みですと、
うんうん、
そうすると、まあ、三太さんがもう一人でやられていると組織って感覚があんまりないのかもしれないんだけど、やっぱり自分が生計を立てるための仕組みなんですね、
うんうん、
でそれがその雇ってないにしても一緒にやってるような人たちがいるとすると、それは一つのチームとみなせば、
はい、
やっぱりそのチームが財政的に存続するための論理ってどうなってんのと、うん、その仕組みってどうなってんのみたいなことが、ビジネスモデルはどうなってますかという話なんですよね。
そうやって聞かれると、いろいろ確かに決まり事や仕組みは
あるでしょ、
生み出されつつあるところでもありますけど、ちゃんとこういうものですとなんとなく言えますね。でもね、
でどういう、まあ、財政的に存続するってことがここではキーワードですから、うんうん、まあ、どういうやり方で、うん、どのような商品やサービスで、うん、どのようにしてお金をどのようにいただくのとか、うん、そういうことも全部入ってくるでしょ
う。そうですね。
で例えば書店本屋さんであれば、当然本を仕入れて並べて、そしてそれをお客さんが手に取ってレジに行って買ってお金をいただく、うん、まあ、そういうような流れがあるよね、うんうん、でそれは書店のビジネスモデルで、うん、そこに例の返本がどうだとか、うん、そういうものがいろいろちょっと絡んでると、うんうん、でレストランであればやっぱり原料を仕入れて、うん、それで人がいて厨房設備があって加工して、そこで付加価値がつくから、うん、当然価格は原料費もずっと高くなって、うん、まあ、あの業界でよく原価率とかね、うん、こう材料のにどれぐらいかけるかって話をすごくされるけれども、まあ、そういうことであったり、を気にしつつ、それでお料理を出して会計でお金いただくと、こういうビジネスモデルじゃないですか、うんうん、でこういうビジネスモデルがこう当たり前のように各業界でこう営まれているんですけれども、うん、これが根本的に変わっていく時代なんですよ。
あ、でもそのさっき小坂さんが今相談を受けられているという、あの僕もファンだといった会社一致していればですけれども、うんうん、原価率聞いた時ひっくり返りまして、
あ、
そんな原価率でどうやってやってるんですかって聞いたら、そこにはプラスアルファのいろんな理由があるんですよね。
そう仕組みがあるわ
け、回転力を上げたりとか、
うん、そう仕組みがあるんですよね。だからそれはやっぱり一種のこう外から見るとレストランっていう、うんうん、その既存業種既存業態に見えるんだけど、やっぱ新しいビジネスモデル、新しいビジネスモデルの発想がそこには組み込まれている、うんうんうん、で組み込まれていないとやっていけないんですね、あの原価率では。
はいはいはい、はい、
でそういうことだったりします、
うん、
で今私が申し上げてるビジネスモデルの変革っていうのは、うん、もう一段激しいものなんですけど、
激しいもの、
うん、激しいものなんで、まあ、ありがたいなと思うことは、私って書いてる本も多いんですけど、ほとんどマーケティングの本なので、はい、うん、それはまあよくここでもお話しするように、私の専門分野の軸は人の心と行動じゃないですか、うんうん、でこの人の心と行動、まあ、どう例えばどう そこから派生してどう飼いたいという気持ちにさせるかとかね、どう絆を育んでいくかっていうようなところの方向に、うん、こうその根っこから 枝がギューッと伸びていくと、はい、幹と枝が伸びていくと、うん、マーケティングになるわけじゃないですか、うんうん、マーケティングの眼目は顧客と売上を作ることだから、まあ、そっちに枝葉が伸びていくということなんだけど、私のその根っこの人の心と行動の科学っていうのは実はビジネスモデルの方にもミューンとね幹が伸びていくんですよ、
うん、
で私はちょっとこう難しい話なのでちょっとこう腹に落ちにくいかもしれませんが、2011年に博士号をいただいたんですが、はい、うん、それはマーケティングの論文、マーケティングの理論じゃないんですね、
はい、
それはどちらかというとそのいわゆる売上とか利益っていうものがどういうふうに生み出されていくかっていうシステムの理論なので、
うんうん、
どちらかというと先ほどのビジネスモデルの定義の方に近くて、
うん、
実はビジネスモデルの研究と言い換えてもいいんですよ。でそれを人の心と行動という独特なあの要素を軸に見て、そしてそのビジネスモデルを解き明かすみたいなね、
うん、
そういう独特な研究なので、うん、むしろその本書いたらみたいな話ですけど
確かに読みたい、
そのマーケティングの分野じゃないんですよ、
うんうんうん、
ビジネスモデルの分野なんです、うん、でその利益とかあの顧客数っていう結果として生み出されるものがどうやって生み出されていくのかというシステムの理論なので、
あ、そっか、
うん、
そう言われるとざっくり言えば小坂さんはビジネスモデルのエキスパート
というか、そういうことなんですね、うん、ですからそれあんまり外に知られてないんですが、やっぱそういうところを感じ取ってあのいろいろこう縁を手繰り寄せていただいてあのこう接点ができていくっていうのは非常に私としてはこう嬉しいことで、
そっか、なるほど、
で今さっきから申し上げているように、うんうん、そのビジネスモデルの大変革期に入っているので、
うんうん、
やっぱり非常に私のもう一つのねこの同じ人の心と行動という根っこから、
うん、
その学位を取った研究にを経てその要はシステムなのでビジネスモデルっていう方向に伸びている、こういったそのまた私の専門的な知恵をですね、
うん、
これ活用していただけるというのは非常に嬉しいことで、
はい、
まあ、そういう動きが、まあ、縁が今増えてきているので、うんうん、またこれはちょっとそっちの方向に船を進めていくと、
うん、
いうことは多分大事な流れなんだなというふうに思っている。
なるほど、
うん、
そういうことなんですね。
そういうことなんですよ。
いやでも僕も今そりゃそうだろって言われたら終わりかもしれないんですけど、
うんうん、
そっか、僕にもビジネスモデルがあったんだと。
そうなんですよ一度ねこれを聞かれてる皆さんも、捉え直してみるといいよね。
そうですよね。
で何気にやってるんですけど、例えば親御さんから会社を引き継がれた方っていうのは、うんうん、うちの会にもあの主催する会にも多いんですけども、うん、やっぱりあんまり考えたことがないかもしれない。そのお父さんの代やおじいちゃんの代に作られたビジネスモデルだと思うんだけど、
うんうん、
あもっと前に作られたものかもしれないんだけど、うん、それってどういうビジネスモデルなんだとか、うん、それが根本的にこう変革するってどう変革していくんだとか、
はい、
で私はその変革の方向だったり、
うん、
その軸にはどんな要素が、そのシステムにはどんな要素が不可欠かってことは見えてるんですね、
うんうんうん、
私なりに。でこれが見えているから逆にこのうちの会でもそのビジネスモデルの変革に入って形ができてきてる人たちはやっぱり全く今までとは違った仕組みになる、
うんうんうん、
同じ業に見える、
うん、
だけど全く違う仕組みになるんですよ。だからそういうことをちょっとこれから、まあ、ご皆さん方に対しても知識や情報としてアウトプットしていったり、まあ、そういうご縁のある方をね、集めてこうなんかねみんなで掘り下げていくような活動をちょっとやりたいなというふうに思っているところですね。
はい、
はい、
いやこれだけ長く小坂さんと一緒にいていい衝撃が走って
ます。そうなんです。
俺にもビジネスモデルがあって、そして小坂さんはビジネスモデルのエキスパートだったんだっていうね。
そう、意外と知られてないので、まあ
知られてないというか、なんか新たな視点でちょっと自分も小坂さんも見られるというところかもしれないですね。
ぜひぜひ、はい、と思います。はい、
ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会、次の開催は7月26日水曜日が大阪開催、7月31日月曜日が東京開催、8月8日火曜日が札幌開催、8月24日木曜日が大宮開催。特に、札幌は今年最初で最後の開催となりますので、お見逃しないようお願いいたします。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二.comをご覧ください。 小坂雄二の商売の極意と人間の科学。ここまでのお相手は
小坂雄二と
三太悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学。プレゼンテッドバイオラクル。